どうもこんにちは、佐々木浩一です。今日はですね、この音声を使ってですね、いよいよ電子書籍を、デビュー作としてね、出版した、森川拓人さんに来ていただいて、この本の、ね、中身とで森川さんどんな人かっていうところをね、その音声でお伝えしていきたいなというふうに思います。では森川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今回出版するに至ったこの本のタイトルから教えてください。
はい、本のタイトルは弱小工務店の逆襲戦略です。
副題は？
副題はチラシの反応が悪くなったら読む、チラシ集客のザゴールですね。
うん、なるほどね。はい、これ内容的にはどういう内容になるんですか？
はい、最初に下請けでやってる職人さんたち の境遇が非常に悪いっていうことで、
うん、
それをどうにかして解決しようということを考えて、それをテーマに書いた本です。
うん、その弱小工務店っていう名前がついてるから、いわゆる工務店さんの話になってくるわけですか？
あ、そうですね。うん、工務店さんが基軸になって、大手の30系40系ひどい時には60系ぐらいの正直言ってスズメの涙程度の手間しかもらえない職人さんたちを解放してくださいっていう内容の本です。うん、
なるほどね。その60受け、
はい、
60受け、
はい、
4時、5時、6時、
はい、
6時にっていう意味なんですけど、別に時間の話をしてるわけじゃなく。
ああ、そうですね。段階です。
段階の話ですね。
はい、
なるほど。その意味なんだけど、その下請け元請けっていうところでね、その仕事上ね、はい、下請け元請けっていうところに触れる人は、
はい、
ね、60受けとかって言って、60受けみたいな感じなんですか？この業界では普通なんですか？
あり得る話ですね。
なるほどね。
はい。
ということなんだけど、わからない人にはわからないわけですよ。
ああ、そうですね。
うん、分かる人にしか話をしないのか、
はい、
分からない人にも興味を持ってもらうのか、
はい、
これどうしましょうかね。分かる人には分かってんだから。
あ、そうですね。
いいよね。
はい、できることならもうこういう惨状が本当に奴隷のように働いてる職人さんたちがいるってことはみんなに知ってほしいです。
みんなに知ってほしいね。はい、なるほどね。この本自体は基本的にそのチラシの反応がなくなった時にとかっていうことがあるから、はい、工務店さんがそのビジネスをね、うまくやっていくためにどういうふうにしたらいいかっていうことは書かれて、タイトルからはね、それを想像するんだけど、
はい、
実際のところはちょっと それだけじゃないじゃないですか。むしろメインはそっちじゃないですよね。
違います。
その違いますの方を知りたいわけですよ、今日の音声の方でね。
はい、
はい、ちょっとその辺聞きたいんだけど、
はい、
その現状ね、その森川さんがいらっしゃるこの建設業界って言った
よね。そうですね。建築建設
、はい、この業界の実態というのを、
はい、
どういう状態になっているのかちょっと教えてください。
はい、うん、大雑把に言うと問屋形式なんですけど、一番最初にお客様、お金を払うお客様から受ける元請けがいて、
うん、
で一時請けっていうのは大体、その元請けから指定された、大体大きな工務店です。
うんうん、
でその大きな工務店の下に二時請け、
うん、
その後に普通の業者さんが入ってる場合ならまだマシで、
うん、
ブローカーっていう人たちが入ってたりして、
はいはいはい、
それで何人か10% ずつぐらい報酬を得るような形になってて、最終的に職人さんのところに来るっていう、そういう構造になってます。うん、
なるほどね。
だから多段階に搾取されていくような構造になってます。
うんうん、これそもそもなんでこういう構造になっちゃったんですか？
大元は、うん、大きな、工務店というかゼネコンとかの、
はいはい、
大きな仕事を受けてたっていう、うん、要するにゼネコンって自分のところで工事するわけじゃなくて、
はいはいはい、
販売と施工管理ですよね。
うん、
でその後に各業種に振り分けていくっていう仕事をしてたっていう構図は非常に便利だったと思うんですけど、2000年ぐらいから、リフォーム市場にも大手、ハウスメーカーが参入してきました。
うん、
でその時にリフォーム市場っていうのはもともと 地場の工務店が受けてて、あの、はい、20系ぐらいまでしかなかったんですけど、そこから同じような構造、30系40系が普通になってくるっていうことになりましたね。
それはあれなんですか、はい、その建設業界、まあ、バブル終わって、はい、景気が悪くなって、はい、大きな建物を建てなくなってとかっていうところから、はいはい、そもそも大きな建物を受注してやっていた人たちが食えなくなってきて、そういうリフォーム業界というところに参入してきたっていう流れでいいわけですか。
あ、その通りですね。あと建築基準法がその年に、大幅に改定になって、
はい、
あの新築の方が売りづらくなったっていうのもあると思うんですけど。
あ、なるほどね、うん、
あの大まかにはあの儲からなくなったんでリフォームもやるっていう流れですね。
それで、まあ、まあ普通に家持ってる人だったらなんとなく分かると思うんですけど、築10年たち20年たちってなってきた時に、はい、普通にリフォームしていく、まあね、あの壊して新しく建て直すとはしないですよね、うん、
しないですね、
うん、
はい、
だからまあそれあるものを有効利用しながらっていうところで、はい、まあ、ペンキ塗り替えたりだとか屋根変えたりだとかっていう、ね、はい、マイナーなところからなんか増築しちゃったりだとか内装全部一気に変えちゃったりだとか。
ああ、そうですね。
なんか そういう類の話ですよね。
はい、そうです、
うん、これって普通に考えたらさ、家持ってる人はどこに頼むのかって言ったら、まあ、だいたいそのちょっと前の状況だったら、はい、地元のそういうリフォーム業者さんがいて、はい、
そうですね、専門業者、
ね、そこに相談しに行ってみたいな流れだったのが、
はいはい、
そこになんか大手が入ってきたみたいな感じなんですか、
う
ん、
そうですね。
じゃあ流れとしてはこれ、はい、町の昔ながらのお肉屋さんとか、はい、うん、八百屋さんとか魚屋さんがスーパーに乗っ取られちゃったみたいな、
はい、ああ、全くその通りです。
ダイエーに やられちゃったみたいな。
ああ、その通りだと思います。
あ、全く同じことが起きてるわけだ。
はい、
はあ、い、これはあれだよね、別に業界とかに関係なくだね。
あ、そうだと思います
ね。日本、まあ、日本の、うん、まあ、日本だけじゃないのかもしれないけど、まあ、とりあえず日本にしとくけど、
はい、
日本のあらゆるその経済の中での、うん、いろんな業界の、共通の問題という感じ、
はい、
だよね。
そういうふうに認識してます、
うん、はい、でその状況で一番被害に受けてるのは誰なんですか、は
い、あの直接お家を手入れする職人さんだと思います、
うん、
で同時に職人さんがいい仕事ができないんでお客さんが一番泣かされてる
ですよね、はい、だから手抜き工事がどうのこうのとかそういうのも、まあ、似たようなところ、うん、その構造の問題、
そうですね、はい、
でそのそうだよね、
せざるを得ない、
せざるを得ないよね、はい、まあ、普通に考えてみていただきたいんだけど、そのせざるを得ない状況を、うん、その現場の、ね、はい、身を削っているという、この身を削るということは具体的にどういうことなのかちょっと教えてほしいんですよ。
はい、具体的には、正直、まあ、十分な報酬がないんで、うん、ただ働きの部分が少しあるっていうことですね、うん、普通に6日間かかるような仕事も、うん、4日分しか手間がもらえないんで、
はいはい、
残業で何とかしようとか、うん、人数を増やそうとか、うん、一番現場に出て一番一生懸命やってる人たちが無理をしてるっていう、うん、そういうことが具体的なところです。
それ無理っていうのは、
はい、
何ですか、ただ働きっていう無理なんですか。つまりただ働きっていうのは何、やってもお金がもらえないという状態ってことですか。
そうですね、追加代金はない、あとは、責任は重いっていう状態。
うん、なんか欠陥があったときに、
例えば、うん、元からあった傷でもお客さんが後からこれついた傷だよって言われれば現場の職人のせいになると。
ああ、なるほどね、
はい、
そうすると、うん、じゃあその構造上上の方にいる人たちは、
はい、
責任は取らない、
はい、
お金は取る、
ああ、うん、そうです、
仕事しない、
あ、そうです
ね、わかんない、仕事はしてんのかもしれないけど、ええ、まあ、現場とは関係ないと。
あ、現場にはそうですね、ほぼ合わないですね。
あ、なるほどね。なんかこれってあれですよね、
はい、
そのなんとなく空気感的には、うん、踊る大捜査線の青島、
そうですね、
的な発想になってきますよね。
あ、近いと思います。
近い。事件は会議室で起こってんじゃねえと、
はい、はい、
現場で起こってんだっていう、あの感じがまさに、
あ、まさにあの怒りです、
ね、あ、 青島の怒りですよ、青島の怒りね、
はい、
分かったでしょ、見てますよね、大体踊る大捜査線は大丈夫でしょね、みんな知ってるよね、 OKOK まあまあそのまあ何ていうかな、建築建設っていう業界の中のまあ青島になろうとしてると、
そうですね、
いうことですね、
はい、
要するに、
はい、
だからね、でじゃあどういうふうに変えていけばいいのかっていうところの、まあ、提案がされてると思うんですけど、
はい、
そこをちょっと教えてください、
はい、具体的には独り勝ちしていくようなマーケティング施策をやめてしまうということです、うん、
ほう、つまり、は
い、自分のところだけが儲かるっていう形じゃなくて、
うん、
新たに参入してくる人たちもリフォーム業界っているんですけど、ダントツでやろうとするんですよ、ダントツになろうなろうとして、みんなマーケティング学ぶと絶対に最初に学ぶのが差別化だと思うんですけど、
はいはい、
差別化を推し進めていった結果、お客様からは今みんなバラバラな中小企業と頼りになる大手に見えると思うんですね、一貫性のある大手、
はいはい、
だからそれをちょっとやめてしまって、一貫性のある中小企業の団体を作ろうと思ってます。
団体を
、うん、
そうすると何、業界自体を、
はい、
まあ、現状を打破するために、現状の問題を解決するために、
はい、
ちょっと協力し合おうぜという、
ああそうですね、それに、そういうことです、
はい、でそれをまあお客さんとなる一般の消費者の方にも、
はい、
その試みを分かっていただいて、
はい、
まあ、損しないようにしていただきたいっていう、リスクを負わないでいただきたいっていうような感じですね。
その通りですね、うん、もう地元に頼りになる工務店がいて、
うん、
その人たちがえりすぐりの職人を連れてくるという形にしたいです、う
ん、なるほどね、
はい、
そうするとお客さんからしてみれば、
はい、
金額的なところとクオリティなところがやっぱり今よりも良くなるっていう感じで捉えたらいいんですか？
そうですね、十分に報酬支払ってあげれば、
うん、
職人ってやっぱり職人かたぎとしてちょっとぐらいは俺のに任せとけっていうことがあるって、
うんうん、
きちんともらえればそれなりにそれ以上にやってしまうのが職人
だと、はい、なるほどね、だからその、まあ、中間搾取というそのブローカーなんていうのはね、
はい、
まさにうまくいってるときはさ、便利な人ですよね、この人のおかげでそのどんどんいろんな要素に引き合わせてくれるわけじゃないですか、
はい、
だけど、まあ、それはその景気のいいときとかそれでよかったかもしれない、景気悪くなってくるとこういう人が逆にその構造の上の方にいちゃうもんだから、
そうです ね、
ね、その人が儲けてっていうか、うん、直接関係ない人
が儲けてるっていう、ね、はい、
これ中間搾取というそのまま、
うん、
だから、はい、そこにお客さんが払ったお金がそっちに吸い取られていて、
そうです、
実際仕事をする現場の職人さんには行かないと、
そうですね、
だこれってさ結局ただ働きっていうよりもさ、うん、なんていうの、その、まあ、奴隷にご飯食べさせないみたいな状態ですか？
あ、そうですね本当にそうだと思います
すごいよね、
はい、
せめてご飯食わせるじゃん、
はい、そうですね、
ご飯食わせてもらえるから奴隷のように働けるのに、
うん、そうですね、
ご飯あげないっていう、
はい、
これなんかバカバカしいよね、
そうです ね、
奴隷を雇ってる、奴隷を制度を敷いて奴隷を使ってる本を、
うん、
アホらしいですよね、それね、
あ、そうですね、
やばいよね、
はい、
これ得する人誰もいない、
あ、本当ですね、誰もいい思いして
ない、誰もいい思いしてないですね、はい、この状況を何とかしたいって言って今回立ち上がろうと決意を固めて、
はいはい、
で自分から発信していくっていうところを、まあ、
はい、
固めたわけですよね、
はい、そうです、
森川さん自身はここの発信に至るまではどういう経歴で来たんですか？
はい、はい、僕は、うん、もともと職人3歳から4歳まで、
うん、
外壁の職人でした、
うん、
でその後リフォーム地元のリフォーム業者ですね、
うん、
にセールスで入って5年働きました、
うんうん、
で2000年に今の、有限会社セーバーを立ち上げて、
はい、
ずっとリフォームをやってきたんですけど、うん、なるだけ前の会社でクレームが多かったんで、
はいはい、
クレームゼロを目指して、
な
んとか技術の方でクレームゼロにしようっていう気持ちでやってました、
うんうん、 はい、で何年くらい経つんですか、2000年からだから
17年、はい、
なるほど。で今回こういう発信に至った経緯というのはどういう思いからなんですか。
まず最初にあの下請けの職人さんから、はい、相談がありました、
はい、
その方は大手の会社の五重受け職人かな、
五重受け職人、
はい、はい、でやってる方から、森川さんチラシで集客してるんですよねと、
うん、
それちょっと僕に教えてくれませんか、
はい、
でもう頭に来ちゃったっていう話だったんです、
はいはいはい、
で人の悪口言うような人じゃないんで、
うんうん、
どうしたのかなって言ったら、まあもうちょっと人間扱いされてないのがよく分かった、だからやめてやるんだ俺はっていうふうなことがきっかけになって、でもしかしたらこの人だけじゃないんだろうなっていうふうに思ったのがこの考えの元だったと思います。
なるほどね。その時どう思ったんですか、それを、そういうその人の。
僕がやっぱり下請けやってた時の、あの気持ちもあったんで、
はいはい、
あのよく分かった、理解できたし、
うん、
さらにちょっとこの人はひょっとしたらあの僕より悪い扱い受けてるだろうなっていうのがはっきり分かりました、だからなんとか助けてやりたいっていう気持ちになりました、うん、
なるほどね、うん、それで今回の発信になったわけだね、
はい、
そのでも一歩踏み出すのって結構勇気いるんじゃないですか。
言いました
、殴り込みでしょ要するに。
あ、そうですね、
うん、
大手に喧嘩売ってるようなもんなん で、
おう、でそこまでする理由って何ですか。
やっぱりその現場がやっぱり苦しんでるっていうのはどうにも僕はやっぱりあの納得がいかないっていうところがあって、
うん、
まあ、自分が職人だったからっていうのがあるんだと思うんですけど、うん、もっと地元できちんと、うん、あのいい仕事をやれるような受注価格で、
うん、
地元で仕事ができれば、
うん、
職人さんたちってあの自由だと思うんですよ、もっと、
うんうん、
あの今みたいに2時間かけてあの都内に仕事にしに行くとかっていうんじゃなくて、
うん、
地元の仕事を地元の職人が受けるっていうふうにしたらもっと豊かになれると思って、まあ、そういう気持ちが強いですけど。
なるほどね、
はい、
分かりました。そうだな、まあ、今回その RCF パブリッシングからね、そのこの企画を、まあ、電子書籍として出したい理由というのがね、あの、まあ、僕のミッション、まあ、日本人を世界のリーダーにっていうことは言ってるんですけど、
はい、
結局日本人をって立ててるからには日本人が良くなっていかなきゃいけないし、日本の現状ね、日本の現状に対していろんな問題意識があって、
はい、
でそれを、まあ、少しでも変えていくお手伝いができたらなと、
はい、
あるいはその変えていこうとする人を、応援できたらなっていうところからの、まあ、思いは僕の方はあるわけですけど、
はい、
そのさっき言った通りね、どこの業界も確かに一緒なんです。だからその構造はさ、もうやっぱりあるから、
はい、
でもそのまんまではさ、共倒れというか全体で全部ぶっ壊れるみたいなさ。
ああそうですね、
でしょ、
うん、
だからみんながアンハッピ
ー。ああそうです、
ね、仕方なく、
はい、
でそれぞれの立場ではさ、それぞれの立場あるわけじゃない。ゼネコンはゼネコンで生き延びなきゃいけない、
うん、そうですね、
ね、大きな工務店さん、大きな工務店さんで生き延びなきゃいけない、
はい、
ね、社員守んなきゃいけない、ね、というとその痛いところはそうやって外側に押し出していくしかないわけじゃん。そのしわ寄せが一番下のさ、
そうですね、
現場のところにギューって全部乗っかってくるっていうね、
はいはい、
でどの方もどの人もどの立場の人も仕方なくっていうところがあると思うんだけど、この仕方なくでやってちゃダメでしょと、
はい、
結局その現場の人はさ、そこにしわ寄せが来るからさ、今の痛みがすごくなるけど、上の人たちっていうのはさ、
はい、
今の痛みを避けるために、ね、その下のに向かって押し出していくわけじゃん。
うん、そうですね。
でしょ、
うん、
だけどさ、この今の痛みを避けた人間っていうのは今逃れてるだけであって、うん、回り回って結局自分の首絞めてることになるわけだ
もんね。ああ、そうですね。
でしょ、
うん、
だから下から崩れていっちゃったら自分がないんじゃん、
はっきり言
って。
はい。はい、
でしょ、
はい、
だからそこをやっぱり見ていかないと、
うん、
みんなが気づいてみんなで変えていかなきゃいけないっていう、こういう時だと思うから。
本当そうですね、
うん、だからそのあたりもね、うん、ぜひそのね、その なんていうかな、その一番下にいる現場の人を守りたい思いプラス、
うん、
仕方ないのはよくわかる、仕方ないで済ますなっていうメッセージも加えて、
はい、
言ってほしいなっていうふうに思いますね。
はい、わかりました。
ということで、はい、こんな、本になってます。なので、なんていうかね、その、まあ、弱小工務店ね、逆襲の戦略ってなって、まあ、ビジネス、工務店とかね、そういうところに、まあ、チラシ集客とか、そういうところの、なんかその発信なのかな、そういう本なのかなっていうふうに、まあ、このタイトルから思うと思うんだけど、実際はそうではなくね、今の、まあ、社会、共通のね、その、経済の構造上、でまあ、昔からその高度経済成長期から制度そのものがほとんど変わらずに、構造そのものがほとんど変わらずに来ちゃってる、まあ、経済っていうものの、まあ、海みたいなところだから、これをね、そのぜひ普通にね、そのこの業界にいる人じゃなくてもしっかりと分かって、で、まあ、その自分のね、その家を持ってるとかさ、それこれから一戸建てに住みたいとかって思ってる人はさ、いずれにせよそこに接していくわけだから、この機会にね、
はい、
しっかりと学んでほしいなと思うし、問題意識をしっかり持った上で自分の選択ね、自分がそのいざ家を買うとかリフォームするだとかっていう時になった時にどういう業者さんに頼むのか、そういうことも消費者の方には本当責任があると思うんだ。
あ、そうです
ね、分かってやるのか分からずにやるのかで、
うんうん、
だからそこもね、その業界の人たちだけがみんな気づいてやるじゃなくって、消費者も気づいていかなきゃいけないと思うから、
はい、
っていうかそこが一番大事だと思うし、そこで気づいていく人が増えれば増えるほど、ね、業界からざるを得ないからね。
そうですね。
だから消費者が賢くなる方が先なんですよ、本当はね。
ああ、かもしれないですね。
そうそうそう。
はい、
だから本当にもう、なんていうの、声を大にして、はい、普通の一言読んでほしいっていうね、感じで言ってほしいなと思います。ということで、以上で、まあ、この音声は終了していきたいと思うんですけども、実は、この音声、ね、二人で撮ってるわけじゃないということで、まあ、森川さんがね、その僕のプログラムを通じて、こうやって発信するっていうところまで至って、成長してこれて、これからね、社会、まあ、大手に殴り込みをかけるくらいのね、意気込みで言ってるのも、まあ、今回戦略パートナーっていうところでね、集まってるコミュニティの一人として、このね本の出版に至ったわけですけど、今回はこの音声はそのワークショップ、の、現場で収録している ということで、皆さん一緒に、いるわけですよね。ということで声援をお願いします。はい、頑張れ森川森ちゃん頑張れ
頑張れ
ありがとうございます。
ということで以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。